小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週までは数週にわたってですね、グリム童話の研修の旅と中央ヨーロッパの旅シリーズでお届けしてきました、
うん、そうだね、ずいぶん詳しく喋っちゃったけど ね、はい、ね、いろいろ聞いていただきました、
はい、うん、では先生、今日のテーマは、
うん、あのね、せっかくあのグリムの旅の話をしたので、
はい、
ここでその元へ戻ってですね、そもそもグリム童話ってどういうものなのか、
はい、
っていうことを何回かにわたってね、聞いていただこうかと思ってるのね。
ぜひよろしくお願いします、
うん、あのまずはね、グリム童話っていうとグリムさんが創作した童話だというふうに思われがちなんですけど、はい、そうではなくて、グリムが集めた昔話なんだよね。それをグリムがちょっと手を加えて、
はい、
いわゆる文章を整えて出したのね、
はい、
で元の名前はですね、ドイツ語の名前を直訳すると子供と家庭のメルヘン集というのが現代なんです。童話っていう言葉は入ってないんですよ、
はい、
子供と家庭のメルヘン集で、昔話っていう言葉も入ってないのね、
はい、
うん、だからグリムが目指したのは子供やそれから家庭で読んだり聞いたりできるお話を作りたい、そういうことだったのね。
へ、
でその中にもちろん昔話も入ってるし、
はい、
それからそうじゃない本から取った創作のものも入ってると、そういう話よね。
へ、
うん、でも大体において昔話が多いもんですから、
はい、
僕はグリムの昔話集というふうにも呼んでますけどね。それでね、グリムってあの旅行のところでもお話しましたけれども、フランクフルトの近くのハーナウというところで生まれて、
はい、
それでシュタイナウというところでお父さんが裁判官だったもんで裁判所で暮らしていたと。でお父さんが早く亡くなったもんで高等学校行くのが危なかったんだけど、ヘンリエッテっていうおばさんが引き取ってくださってね、でカッセルという町で高等学校行って、
はい、
で大学へ行ったというあたりを話したよね、
はい、
でその大学に入った時にですね、法学部に入ってんですよね、文学部じゃなくて。それはなぜかっていうとね、まず一つはお父さんが法学部の出身だった、だから裁判官だったわけね、
はい、
というのが一つあった。それからもう一つはお父さんが亡くなったと貧しかったもんだから、ヤコブとビルヘルムはですね、とにかくお母さんを楽にしてあげたいというふうに思った。そのためには文化系の仕事としてはね、法律をやるのが一番早くお金になるというふうに考えたって言うんですね。これもはっきり書いてます、事前にね。それで法学部入ったんですよ。でこれがその決定的に大事なことで大きな分かれ道になったんですけども、
はい、
法学部に入ってですね、自叙伝によれば大学の授業はつまんなかったと、全体としてね、
はい、
ただサビニーという若い先生の授業だけは面白かったというふうに言ってるんですね。でその先生が前にもちらっとお話したけども、
はい、
古いゲルマンの宗教とかそれから文学とか詩とか民謡とかそういうものに興味があった方なので、その影響で2人はメルヘン伝説をやりだしたって、こういうことなんですよ。
スタートなんですね。
そう、それがね、だから先生との出会いって大事だよね、
はい、
ものすごく大事ね。で前にもお話したようにマールブルクでね、彼らは町の割と下の方で下宿してて、先生は山の中腹の上の方に住んでらして、
はい、
そこを石の階段上がって夜ごとに先生のとこ行ってお話を聞いて本を借りて帰ってきたと、こういうことをやったね、はい、それ前にお話したことね、
はい、
それである年サビニ先生がパリに留学なさった時に、
はい、
先生がヤコブをプライベートの助手として来てくれというもんだから、そこに行って約半年暮らした、はい、でも決定的に彼は伝説やらメルヘンを勉強しようって気になったと、こういうことですよね。そこまではお話したと思うね、
はい、
それでその後ですね、もう彼は大学行く気がなくなって大学辞めて、でカッセルという町、その頃お母さんカッセルにいたもんで、
はい、
カッセル戻ったんですよ。そして軍の兵站基地みたいなところで働いてたんだなっていうのはね、その頃あのフランスで革命が起きてね、でナポレオンが天下取ったわけですね、
はい、
でフランス革命っていうのは大体1789年に勃発って言われてるんですけども、はい、ヤコブは1785年生まれなんですよ、
うん、
ですからそのちょっと後にフランス革命がフランスで起きてるわけね、
はい、
ですからヤコブの人生とフランス革命って一緒なんですよ、ほとんど。
そうですね、
そうほとんど一緒なんです。で彼らが大きくなった時ですね、はい、1805年あたりにはナポレオンがドイツの方へ攻めてきたりいろんなことやってるわけですね、
はい、
ですから軍隊が動き出してる時ですよ。でその頃に若者だったら1805年ということはちょうど二十歳ですね、1785年生まれだからちょうど二十歳ぐらいの時にはそのヘッセン国はナポレオン軍と戦わなければならないような年だったわけ。大変な時期だったんですよ。それで軍に入りましてね、兵隊じゃなかったようですけれども基地で働いてたみたいですね。でそんなことやってるうちに自分の住んでる家の近くの若い娘さんたちからお話を聞いているんですね。1807年に最初の聞き書きをしてるんですよ。1807年ということは22歳だよね、
はい、
年齢でいうとね。でしかもフランス軍がそろそろ攻めてきそうな時期なんですね。
そういう時期に、
そういう時期にメルヘンの聞き書きを始めてるんですね。それで近くにねビルトケというお家がやってる薬局があったんですね、
はい、
その薬局の娘が2人いましてね、その娘たちから聞いてるんですね。グレーティエンという娘なんかからお話聞いてるんですよ。それがそもそもの始めなのね。
そうなんですね、うん、
そしてその近くにもう一つハッセンプルークってお家がありましたね、家庭があって、はい、そこにも娘が3人いて、その娘3人からもお話を聞いているのね。でそれはね、そういう娘たちとの付き合いができたっていうのはですね、グリム兄弟って男の子5人いて、一番下にシャーロッテっていう女の子がいたのね、はい、妹がいた。その子がそういう娘たちと知ってて知り合った。そこで付き合った。だからこの娘が仲立ちしてるんですよね、妹がね。そういう感じなんですよ。だから近所の娘たちから聞いたから、当然これは町の娘だよね、
はい、
田舎の娘じゃなくて、そういう人たちから話を聞いたと。それが初めね、でそれやってるうちに1810年に少しまとまったものをですね、その頃ブレンターノという詩人がいましてね、
はい、
これロマン派の詩人と言われてる人なんですけど、その人が自分もメルヘン集を出したいと言ってグリム兄弟にですね、あんたが今まで集めた話を貸してくれと言うんですね、
はい、
それでヤコブは貸してやるんですけども、はい、その時にそのブレンターノってのは割と投げやりな人だってことを知ってたもんだから、はい、弟にですね必ず写しを取って渡せよと言っといたのね。
しっかりしてますね。
それで弟は言われた通り写しを取って、
はい、
それで写しを自分の方に置いてオリジナルをブレンターノに送ってやったのね、
はい、
でブレンターノはそれで本にすると言いながら結局しないでそのままになっちゃったんですね。しかもその原稿を返してくれなかったんですよ、それがきっかけで、
はい、
グリム兄弟とブレンターノは仲違いしていくんですけどね、後で仲違いしていくんですけども、はい、そのグリムたちは手元に残した控えねを元にして1812年にグリム童話集第一巻を出したという。だから危ういとこだったんですよ。
そうですね、
そうなくなっちゃうとこだったんですよ。
写しを取っといてそうよかったですね。
本当によかったんですよ。
は
でその写しを元にして78話かななんかの第一巻を出したわけね、12年に。そしたらあんまり売れなかった。900部作ったって言うんですけどね、
はい、
印刷はわずかしか作ってない。で全部売れたわけじゃないんだけど、なんか出版社がですね、ライマーって出版社なんだけど、その出版社が15年になって下巻を出そうと言い出して、それで15年に第2巻を出したんですよ。
そうなんですね。
そうなの。だから本当にね、いろんな偶然が重なって生まれているんですね、
はい、生まれてよかったです
ね。よかったですよ、本当によかった。だけど1815年という年にはですね、はい、ヤコブはもうヘッセン国の下っ端ですけども、お役人になってたのね、
はい、
で元来図書館員なんですけどね、図書館員として働いてたんだけど、1815年という年はですね、ウィーン会議があった年なんです。要するにナポレオンが負けて、
はい、
1813年に負けてセントヘルナ島に流されちゃうんだよね。それでそのナポレオン戦争の後ね、ヨーロッパの秩序をどうしようかっていうんで、諸国が集まってウィーンで会議をしたんですよ。でその時にヤコブは使節団の一員として行ってんのね、ウィーンへね。
へ
え、うん、でおそらくね、それは年から見ても若いしね、通訳だったと思うんですよ、フランス語できたからね。
はい、
うん、 それで15年に行っている間に弟の方がですね15年に第2巻を出したわけ。だから第2巻はほとんど弟がやったわけですよね。
そうですか。そうなのね。
でもいずれにせよね、1812年と15年に初版本の第1巻第2巻が出たと。だから記念すべき年なんですよね。
でもそういう時代にそういうメル編集っていうのは、ね、ニーズがあったんです
ね。不思議だね。
そうですよね、うん、
で12年の初版もね900部作って全部売れなかったそうだけど、なぜかライマーっていう出版社は第2巻出そうと思ったんだね。不思議な人だね。
そうですね
不思議な人だよね。それでね面白いんだよ、その15年にヤコブはウィーン行ってるでしょ、
はい、
でそのヘッセンに残ってる弟に時々手紙出してるのね、うん、でヤコブはですねウィーン会議のことなんか全然興味なかったみたいなのね、
はい、
それで各国からロシアからとかさいろんな国から代表団が来てるじゃない、
はい、
でその代表団のウバからこういうメルヘンを聞いたとかね、
わ
そんなことを弟に書き送ってんですよ、それでねデンマークかななんかから来た、
はい、
その家族のウバがこういう話をしてくれた。でこれはヘッセンで僕らが聞いたあの話と同じじゃないかと。こんなに離れたところで同じ話があるとはなんと不思議なことだろう、なんてこと書いてるんですよ。
もうやっぱりそっちに興味がもう非常に強かったから。へ
でも今僕らから見ればデンマークとヘッセンで同じ話があったと何にも不思議じゃないよね、
はい、
だってドイツと日本だって同じ話あるわけだからさ。
そうですよね。
だけどその頃そんなこと考えてもいないわけよ。
あ
だからねヘッセンから離れたところに同じ話があるってなんて不思議だろうってびっくりしてるわけですね。
それは驚きますよね。
それは驚いたわけだよね。でそうやってグリム童話集が生まれてきたのね。
へ
面白いでしょ。
いや、うん、そういう時代に生まれたっていうのは知らなかったです。
そう戦争ですよね。戦争の真っ最中に生まれて、はい、で戦争終わった頃に第二巻が生まれてるわけでしょ。
そうです
ね。不思議だよね。あの出版社不思議な出版社だと思うよ。よくやったと思う。
あでもやっぱりなんか心動かされたんでしょうね。
あったんだろうね。なんかあったんでしょうね。
あやっぱそういう時代だからこそそういうのに癒しを求めたっていうのはあるんで
しょうね。それはあったと思う。それはあったと思うね。ドイツの精神の花だっていう気持ちはあったかもしれないね、うん
はい、
でその頃はね15年にはそういう、まあ、使節団として行ったりなんかしたんですけど、はい、それから戻ってきて今度は正式に図書館員になるんです。カッセルのね、はい、図書館員になって、で図書館員として月給をもらって兄弟両方とも図書館員になったのかな。それから一時はヘッセンの王様の図書館ね、王室図書館に勤めてたこともあるんですね、
はい、すごいですね。
そうよ。それで王様から直接声かけられたのってすごい喜んだ記事もあるしね。
王様ですからね、うん、
それでその頃ね王室図書館がね火事が起きたんですよね。それでその時にはね今から見たらすごい離れた時に住んでたんだけど、
はい、
ものすごい勢いで駆けつけたみたいね、
はい、
うん、だけども行ったら大事な本が見に焼けてたっつってね呆然としたっていう記事も残ってますよ。
あそれは残念ですね、
うん、そう本当そう。それで19年ぐらいにはもう図書館の少しずつ上に上がっていくわけよね、
はい、
それで15、6年勤めた頃館長が辞めたもんで、
はい、
自分が次に館長になるかと思ったのね、
はい、
なれると思ったらなれなかったんですよ。
あら
でよその人が連れてこられていきなり館長になったので、ヤコブはがっかりしてねすごいがっかりしてね、それは手紙に残ってんだけどね。
そうですよね。
でその頃ね、
はい、
ちょうどゲッティンゲンっていう大学からお呼びがかかったんですよ。ゲッティンゲン大学の図書館からね、
はい、
それでゲッティンゲンっていうのは国が違う。今はヘッセン州とそれからニーダーザクセン州っていうふうに州になって、その頃は国が違う。ヘッセン国とニーダーザクセン国という別な国なわけね、
はい、
小国分立の時代だから。だからグリムはヘッセンの人だから、
はい、
その外国へ行くことにすごく躊躇するんですよ。
そうですね、
すごく躊躇するんです、はい、だけどその自分がここにいてももう図書館長になれないってことは分かって、もう本当に崖から飛び降りるような気持ちだったと思うんだけど大決心をしてゲッティンゲンに行くんですね、
はい、そこがまた転機にな
ったわけですね。そう転機になるわけですよ。それでもうその頃はね、もう図書館員としても論文書いてたし、ドイツ語学の論文も書いてたし、法律のこともやってたもんだから、お兄ちゃんはすぐ大学の教授になるんですね。で弟の方はね図書館員になるんですよ、
はい、
同じゲッティンゲン大学の図書館員になって、で何年か図書館員やった後に弟も教授になるんですね。
へ
で同じ大学の教授になる2人とも、
2 二人はいつも一緒なんですね。一緒なんです
よ。本当に二人はいつも一緒なの。
ねえ、
うん、面白いよね。
すごくもう仲良かったんです
か。仲良かったんですよ。もう仲良かったです。だって小さい時にさ、13歳かな12歳ぐらいの時に二人だけでカッセルのとこへおばちゃんのとこ行ったわけでしょ。でそれ以来貧しい生活を二人で耐えてきてるからね、二人は本当にもう一心同体なのね。一心同体なんですよ。それで幸いなことに30年からねゲッティンゲン大学で教授になって、
はい、
でとても評判良かったみたいですね。とても評判良かったみたい。彼ら自身もゲッティンゲンの生活は実り豊かだったと、研究がうんとできたっていうふうに言ってる。で確かにその時代に学者としての地位を築いてるんだね、
は
い、
い
い論文いっぱい書いて。ところが1837年になって大事件が起きちゃうんですよね、
はい、
ですからそのゲッティンゲンはいい生活だけど7年しかいなかった。だけどその7年は非常に充実した年だったということなんだよね。
その後の大事件が、
大事件がね、
気になりますが、
ですね、それじゃあ来週聞いてください。
はい、ぜひお願いします、はい、今日はグリム童話とはをテーマにお話ししていただきましたが、うんうん、グリムのお話が創作ではなく、うん、グリム兄弟が集めたお話だ、うん、そうそう、ということですね。
そう、そこが一番大事な点ね、
はい、
そうなんですよね。僕も若い時はねグリム童話っていうからさ、グリムさんが書いた童話だと思ってたのね。そうじゃないんだよね。
そうなんですね、
うん、そうなの、うん、そこのとこね来週また詳しく聞いてもらいます、
はい、ぜひ、はい、では先生来週のテーマは、
うん、グリム童話のね今のそのゲッティンゲンの生活までお話したので、はい、そこのあとですね1841年になってベルリン大学へ移るんですよね、
はい、
でその空白の3年4年の間に彼らは辞書をねドイツ語辞典の編纂に取り掛かる。そこから行きます。次回ね。
なるほど、そこのお話を聞けるんですね。
そうそう、うん、そこね、
はい、楽しみにしています、
はいはい、
小澤先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。